その年は恵まれない年であった。12月になる前から西風が強く吹き始めて、出漁できなくなって、領民は困ったが、また8月中旬の台風で、潮風を稲田に吹きつけられて、米が不作であったからとて、12月になって、徳良の小作人が小作葬儀を起こして、佐杯の西山の手に負えなくて、常蔵は山本を連れて小作人と直接交渉しなければならなかった。徳良の伝次がいつ森家の所有になったかわからないが、年貢が20俵から25俵、佐杯の手を通じて、毎年届いたということで、どんなに不作の年でも、年貢は20俵以下には下げないという不問律であった。それゆえ、その不作の年も、常蔵は佐杯が20俵を届けてくるものと考えていた。ところが、12月に入ると間もなく、突然小作人の代表者が2人常蔵を訪ねてきて、不作の実情を訴えて、森家の全小作人の年貢を合計して、20俵に負けてほしいと申し出た。常蔵は未経験であるから、父の常右衛門と主題のような山本等をその場に招いて一緒に小作人代表の話を聞いた。常右衛門は、年貢のことは佐杯の西山に一切任せてあるから、当家では聞く耳を持たぬと言い、当主の常蔵が若輩であるのを軽んじて、佐杯を抜きにしてさような難題を持ち込んだのだろうと小作人代表を責めた。しかし、小作人代表の回りくどい話によれば、小作人から納める年貢は、毎年必ず佐杯の西山が上前を跳ねて、残りを地主に納めるので、小作人たちは一筆の伝次に二人の地主を持つような苦しみを重ねてきたから、せめて今年のような稀有な不作の年には、二人のうち一人分の年貢を負けてほしいから、直接地主に訴えに来たというのだった。常右衛門は考えた末に、小作人が支払う年貢は全部地主である自分に支払ったもので、その中から地主の自分が差配に分け与えるのであるから、決して自分と差配の二人の地主があるのではないと説明して、小作人の異部に努めた。しかし小作人たちは現地で差配がすることを実際見ると、地主のためにするのはただ一回年貢米を集めて馬力車で地主のところへ運ばせる労を取るだけで、せっかく苦労して納めた年貢を半分我が物にしているのだから、小作人たちが各自年貢米を荷車で直接ここへ運ぶから、差配に支払う分だけ負けてほしいと懇願して、地主さんは知っていますか。毎年西山の旦那が自分たちから小作米を50俵取って、地主さんに25俵を送り、不作の年に40俵取って20俵を送っていることを、こんなことは苦労している小作人の自分たちには我慢できんです。と、憤りに声を震わせた。常右衛門は西山が不徳な男だとは気がついていたが、不活なことにこれほどとは知らなかった。それゆえ、小作人の要求がよく理解できたから、差配に相談して解決すると話して、一旦引き取らせた。その後、常蔵は差配の来るのを待ったが現れないので、山本を迎えにやったところ、西山は小作人が年貢米を納めないから、伺えないという返事だった。小作人たちは台風が潮風を運んだために稲が枯れたと主張するが、潮風は狸山に遮られて、徳良地区の伝次の損害は少なかったので、ずるい小作人の申し出に耳を貸さないようにと、西山は山本に注意して、年末までには年貢米を届ける約束をした。しかし山本は小作人を小言に尋ねて、不作の実情を調べて、その窮状と同時に、西山が差配の地位を悪用して、他年地主と小作人と双方から搾取していたことをつぶさに報告した。とにかく、 西山が年貢米を届けるのを待つことにしたが、年の瀬が迫っても届けなかった。年貢米の中には毎年もち米が2俵あって、それを森家では正月用に当てるばかりでなく、10軒近い暗号の家にも正月の餅をつくように分ける習慣であった。それゆえその年は不可能になった理由を山本が暗号の家に1軒ごとに伝えて回った。暗号の家では西風のために1ヶ月近く狩猟できなくて、質屋通いをしているものもあって、餅がつけなければ年が越せないと皆悲しんだ。山本はたまりかねて、独断で暮れの30日の朝、暗いうちに起きて起き抜けに戸倉へ行った。早道をするためにかぬき山越えに二里の道を歩いて、小作人代表として森家に来た小作人を訪ねて、年貢米を20俵に負けるから午前中に差配のところへ届けられるかと交渉した。小作人代表は希望通り年貢を負けてくれたのであるから、もちろん喜んで承諾し、他の小作人にもそうさせると約束した。山本はその足で差配の家へ行き、小作人との交渉の結果を西山に伝えて、午後旦那が来るから15俵だけ今日中に届けるように手配しておいてくれと頼んだ。西山はこの若輩がというように悔しがり、この忙しい年末にその日のうちに馬力車を雇えるものかと突っぱねた。山本はそれならこちらの手で持って帰るからと念を押して、再び小作代表を訪ねて、差配に届ける20俵のうち15俵を賃金を払うから、小作人の力で本日中に差配の家から森家へ運んでくれないだろうかと頼んだところ、すぐ引き受けてくれた。それで山本は再び山越えにまるで走るようにして帰った。昼前について常蔵に報告した。最初常蔵は呆れていたが、それ以外に解決法もないと山本の労を褒めて、これで西山が収まるか疑問に思うものの、すぐに差配を尋ねることにした。山本がお供をしたが、四郎も同行を申し出た。西山が手荒いと見たからだが、三人は早昼を取るなり急いで山越えしていった。常蔵は役場時代の詰め入りの服で出かけたが、若い二人に保証を合わせるのに骨が折れた。西山の屋敷の横に小作人たち4人が荷車2台を用意して待機していた。常蔵は西山の家に入るなり、土間の上がり花に腰を下ろして西山を見るなり、言葉を多くしては面倒とばかり、今朝ほど主題が交渉した通り、すぐ15俵を運ぶからと挨拶して、山本に小作人たちを呼び入れさせて、土間に積み込んだばかりの20俵から15俵を運び出させ、車で蟹生堂へ運ぶように命じた。一人の小作人がおずおず寝蔵に行った。旦那様、今年はもち米も半分の2俵しかありませんが、どうしたもんすらね。
よし、一票だけ積み出し、一票はこちらへ残すんだ。それから、マス目は大丈夫だろうな。
はい、半分に負けてもらったのに、マス目をごまかしたら、罰が当たりますわ。
西山は上がり花に立ったまま、その小作人を呼び止めた。
誰ぞ。お前は小作料を誰に半分に負けてもらったのだね。
はい、西山の旦那、地主の旦那様から負けてもらいやした。
そう言いながら小作人が土間を出ると同時に常蔵も立ち去ろうとしたが、西山はなおも上がり花に立ったまま常蔵を呼び止めた。
旦那、これはどういうことですか。
主題を向けた通り、不作だから年貢を負けろと小作人が直接やってきてね、こちらへ連絡しても音沙汰なし、うっかり正月を迎えられない状態になったので、私どもの方で
本年の作柄も研究して小作人と直接交渉して年貢を半減することに決めたよ。年貢を半減すると20俵だというので、地主としては効果を支払う必要上15俵年内に運ぶことにしたわけだがね、残り5俵については例年のごとく松の裏に西山さんがお出かけくださった時相談しましょう。私も森家を継いで間もないが、所持改正しようと思っていますから、とにかくあれだけは今日中につかなければ明日中に処理して新年を迎えられませんので、急ぐから失礼しますよ。山本と四郎がちょうどよく土間に迎えに来たので、常蔵は一緒に差配の家を出た。2台の車に年貢を積んで、1台に2人の小作人がついて出発したが、常蔵たち3人はその後について行った。これで31日ギリギリに城、例年通り暗号の家族も集まって、にぎやかに餅つきができると思うと、3人とも心も足も軽くなるのだった。そんなふうに心が弾んだから、シロは心に溜めていることを常蔵に話すことになったのであろう。車が鹿月山の花を回って、鹿野川沿いの道に出て、10軒ばかり先になったとき、兄さん、自分は若い衆と合宿して1月も経たないが、共同生活の中で村の生活の大変なことをいろいろ知りました。もう質屋に行かなければ食べていけないような人々が多くて、それで信心についてずっと考えていたことを兄さんに聞いてもらいたいが、いいですか?と話した。家の17日の祭りの時ばかりでなく、居候部屋にいろんな人がたくさん来ますね。村のものばかりではなくて、近在のものが。みんな病気だとか、いろいろ不幸を背負って大変だなと思うのだが、どうかしてやれないものでしょうか。お前に何か明暗はないかね。自分はこのところ、風邪で沖へ出られないために、毎日藤岡さんの送ってくれた天理教についての書き物と、あの聖書とを読んで、神と人間のことや、信心のことについてじっくり考えるんだが、信心といっても自分一人個人の問題ではなくて村全体の問題として考えるんだが、今は不景気で村の人々の心は沈んでいて、そこに不幸の源があるように思うんです。夜村の若い衆に会ってもそれを痛感します。こんなに沈んだ心を奮い起こし、励まし、喜ばせるのが信心ではないかと思うけんど、自分も同感です。と、山本が言葉を添えた。どうしたら村の人々の心を奮い立てるか、それが問題だね。と、常蔵も真面目に話を聞いた。兄さん、居候部屋を教会にしませんか。自分も兄さんと同様に教会を作ることが信心ではないと思うけれど、あの太鼓や鐘で鳴り物を入れてみんなで手踊りするのは楽しいものでしょうね。いえ、あの中石田の教会のようにわずか数人の男が神棚の上でお社に向かって真面目腐った顔でおかぐらをあげるのではなくて、集まった人たちがみんな一緒におかぐら歌を合唱しながら手踊りしたら素晴らしく楽しくなるでしょうね。元の盆踊りと言ったら叱られるだろうが、楽しいだろうな。それで考えたんですが、今のままではあの居候部屋に神様代用に榊を祀ってあっても手踊りも鳴り物もできないで
しょう。だから選挙所という看板を公に許してもらったらどうですか。天理教の本部に出願すれば選挙所のお許しが出るから、その上で県の認可を受ければいいそうですね。そうすればいつ何時どれほど人が集まってお神楽をあげても咎められないそうですよ。あの居候部屋で選挙所の許しが出るかね。兄さんも会長さんから勧められなかったですか。あの部屋で差し当たり十分だそうですよ。形式上甲元には兄さんがなり、甲脇には長吉おじさんにでもなってもらって、信者には病気を治してもらった人の印をもらえば出願の条件は揃うって会長さんは言ってましたよ。宣教所といっても天理教の教会だからな。自分も勧められたが、教会を設けることが信心とどれほどの関係があるか、まだ納得がいかんのでな。教祖は里の仙人になると言っているが、教会になると里の仙人になれん気がしてな。兄さん、信心って自分一人の心の問題としてでなく、もっと広く村全体の問題と考えてみませんか。我が森家は先祖代々村の人々の世話になったし、村の人々の犠牲の上に安閑と暮らしてきましたね。これは何と言っても罪を重ねたことですよね。西風が1ヶ月吹いたらもう多くの人は明日食べられるか心配しているのに、西風はまだ3ヶ月は吹きますね。だから皆心細がっているところへこんな風に15俵の米を運んでいくなんて変ですね。嫌な気持ちです。自分はみんなに叫んでやりたいくらいです。明日のことを心配してくよくよするな。新しい神が現れて、皆神の子供だと言ってるぞ。だから人間は皆神の子で、兄弟だから。互いに助け合えば必ず神は人間を不幸にしない。幸せにすると言ってるぞ。喜んで元気を出そうじゃないか。夫婦だったら我が居候部屋へ来んか。神がご馳走を用意して待っているぞって。これだけの声なら毎日お粥を炊いて振る舞っても3、4ヶ月は持つでしょう。みんな集まってきた人々にはお腹を作ってもらってから、お神楽歌を合唱させて、ところ構わず手踊りをするんです。みんな元気を出しますよ。そんなことをしてみろ。浜のうちの田大志郎さんのように村八分に会うぞ。だから嫌でも選挙所にするんです。県で認可されるから。野田の大旦那も文句は言いません。外国の神ではなくて日本の神だものね。若旦那、村ではどうして盆踊りをやめ、正月の神輿担ぎもやめたのでしょうね。面白いことがなくなってつまんないですね。せっかく戦争が終わったのに。家臣商談のご時世だからね。と答えたが、御用邸が明治26年にできてから、さまざまな村のお祭りの行事が野蛮だからとて、遠慮して中止になったことを思った。だから、四郎さんの言うように、宣教所にして、新しい信仰の形式を作って、集まった人が皆、お神楽を歌い、踊ったら、村の人々の心も弾むと思いますよ。居候部屋が狭くなったら、みんなで踊りながら大家の庭の池の周りを回ってもいいですね。以前祖父が義太夫を語って、村の人がたくさん集まって楽しんだそうだけれど、同じように
あの庭を中心に村の人々がたくさん集まってお神楽をあげたら、賑やかでさぞ楽しいでしょうね。神様も喜びますよ。
そんなふうに話しながら、車の後を西風に向かって急いだが、常蔵は四郎や山本の方が信仰の上では自分の兄になったと頼もしく考えるのだ。